南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬おあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することもすべしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。
はい、97ページの107番ですね。107番と次の108番、続けて読みますね。一つところにて仏事左膳を広大になすとき、そのところの方々の地頭などの方へ酒の発放を参らすること一向せじ仁義なり、またそのところなどに多種多門の仏事法会をなすとき、そのところの叱るべき法華宗などのところへ酒の発放を使わすことあり、これは世事の仁義なり、受け取る人も世事仁義と心得受け取るべきなり云々。初穂は初穂で、その年の初めて実った稲の穂のことで、神社仏閣朝廷等総じて神へ建て祀るのが慣例である。それゆえ、すべてのもの、あるいは珍しいもの等を初穂と称したのである。あるところ場所で仏事法要を盛大に施行するときに、その土地の領主あるいは地名の職の人などにお酒を初穂として送ることは世間的の交際でありますから差し支えありません。また多州の人が仏事法要をなすとき、その土地の相当なる地位にある本州の信者のところへお酒を初穂として届けることがありますが、これも世間的の交際だから一般世間的の交際と心得て受納して差し支えないのであります。一つ、法華宗のお堂難度へ多州多門の人参詣して、三愚参らせ花を捧ぐることあり、これを制すべからず、すでに順延なるがゆえなり、ただし大小の供養について、出家の方へ取り次ぎ申して仏上人へ供養し申せとあらば、こう取り継ぐべからず、方々の供養なるがゆえに余道罪の人たるべし云々。三愚とは米を三次あげること、再選は後世のことで、古代は米を三次あげた。この米は鳥やネズミ等の食となる。花は古代はもっぱら式味である。本州の本堂へ多州の人々が参詣して、三愚米や式味をあげることがありますが、それを拒否してはいけません。これがその人々にとって順延となるのでありますから。しかし、供養物の多少にかかわらず、住職に向かって、でご本尊様に供養してくださいと申して出たならば、決して受け継いではいけません。その施物は方々の供養物ですから、もし受けると余道罪の人となります。 ちょっと長いですけど、107と108っていうのは非常に、この関連している内容ですので、2つ続けてね、この読まさせてもらいました、なかなかですね、この膝のですね、この30分ぐらいこの座れるまではこの順調にですね、この来たんですけど、そこからですね、その全然その手応えがないですね、その良くなっていく手応えがね、それまではずっとこう手応えがあったんですけど、なかなか、でもまあ毎日ね、まあここからがもう本当に毛筋ほどずつこう進んでいくのかなと思って、毎日動かしているんですけど、もう手応えがないとね、大丈夫かなって思っちゃうんですよね。で、私が切った後ろ十字靭帯っていうのはですね、膝はこうやって曲がってますよね。で、この後ろへ、これが後ろに曲がらないようにするための靭帯なんですよね。だもんで、この後ろを支えている靭帯は切れたままになってますので、その時によってですね、これが中へその入り込む可能性がそのあるって言われてるんですよね。恐ろしいことですよね。前に曲がるのが後ろに曲がったら、どうなるんだろうって思うとですね、そうすると、その時切れてなかった靭帯もその切れてしまう可能性があるということですのでね、だもんで、ちょっとね、動かしながらもちょっと不安なその感じで、だいぶそのここまではね、この外側の痛みとかしびれはその日に日にちっちゃくなっていったんですけど、止まってからはですね、この膝の中のこの痛みとかこのしびれですよね、それが全然そのちっちゃくなっていかない、取れないんですよね。居座ったまんまになってですよね。そのなんていうんですかね、でもね、考えたらあれですよね、例えが悪いですけど、オリンピックの選手みたいな選手でも、自己ベストっていうか、自分の記録を自分で破れない、そのことが、こう、何ヶ月も何年も練習してても、全然自分の最高の記録を、その塗り替えられないということがありますよね。だから、それでもまあ、一生懸命で諦めないで、このやってると、ポコッと、その自分の記録を塗り替えたりすることができたりするんでしょうけど、まあきっとそういうところへ、そのもう、なんていうの、本当にそのもうじりじりと自分でも分かんないぐらいな進み方でしかいかないようになってるんだろうなというふうに思うんですけども、本当にもうね、まどろっこしいですよね。大変なことをしてしまったなと思って、改めて考えるんですけども、本当にね、皆さんも気をつけてくださいね。もう本当に少々のことをやってもね、その怪我しないように思ってるんですけども、もう怪我するときはもう本当に簡単に怪我をして、ずっと抱えていかなきゃいけないようになってしまいますからね。だから本当に気をつけなきゃいけないなと思うんですよね。で、右をかばっていったら、左の足が痛くなってきて、本当に、どうしようかと思って、日によっては、右よりも左の方が痛い時があるんですよね。何なんだろうなと思って、びっくりしちゃうんですけども、ですね。ほんで、足が調子が悪いとですね、なんていうんですか、普段の生活のリズムも、全部、その違ってきちゃうんですよね。足が痛いもんで、できるだけその要領よく動こうとするじゃないですか。そうするとその何て言うんですかね、 あの足が普通だった時は、あ、まあ一つ忘れれば、あ、忘れたと思ってまたスッとこう気軽に取りに行ってたんですけど忘れちゃったと思うと、うーん、まあいいかと思って、後回しにしてその頃したりするわけですよね。本当に動かさなきゃいけないんですけども、できるだけ動かないようにしようというふうに思う生活になると、その全体のリズムがその狂っていくわけですよね。だから今目崎さんの、お父さんの、倒幕をしたんですけど、もう本当に早く預かってたんですよ。で、忘れちゃいけない、忘れちゃいけないと思って、その、ほんで昨日までに、1日の倒幕ね、よし、これで全部書いたなと思って聞いたら、そしたら、目崎さんの倒幕忘れてて、ああ、よかった。早く気づいてよかったと思ったんですけども、本当にもうね、早く持ってきても忘れちゃう、すぐ持ってきても忘れちゃう、どうしようっていうんだっていうようなリズム感になってるんですけども、本当に申し訳ないやら、なんとかね、こう普通に、普通のリズムにその戻るまで時間がかかるなと思うんですけども、本当に気づいた時に教えてください本当にどうしようもないなと思って、もう自分でも呆れてこのいるんですよね。だから本当に目崎さんのお父さん亡くなってもう23年経つっていうのはね、お父さんは目が不自由だったんですけど、とても明るいこの人だったんですよね。で、私が高校生の時に交通事故をして、それでその一遍もう本当にもう体だるくてどうしようもない時に、その一遍だけ目崎さんのお父さんに、このマッサージをしてもらったことがあるんですよねだけど、本当にね、お父さん明るいからね、もう最初から最後まで僕に話しかけるんだだから揉んでもらってるんだけども、その話の返事もしなきゃいけないし、その本当にね、なんかね、でまたね、体が小さいんだけどね、その力が強いんですよね。すごい強いんですよ。どうしてこんなに力が強いのかなと思うぐらいにこの力が強くてね。で、私は、体がそうだったもんで、今、それがね、未だに、思い出っていうか、体に、目崎さんのお父さんっていうと、もう、この肌にね、肌をこう、肌というか、体をつかまれた力がね、思い出として、残ってるんですけどもね、もう本当に、今となってはね、本当に、目崎さんのお父さんの職業柄のことなんですけども、本当に、いい思い出に、体が覚えてるっていうのは、ちょっと、ちょっとない思い出だなと思って、懐かしいなというふうに思ってるんですけども、もう本当に、自分のね、その目が不自由だっていうハンデっていうものを、全く感じさせない、本当に明るい笑顔がね、こうずっと頭の中に残ってるんですけどもね、もう改めてね、本当に、当番忘れたのはいけないけどね、当番忘れたのはいけないんだけど、本当に改めてね、その供養の気持ちを改めて持たさせていただいてありがたかったですね。でも本当にね、明るく何があってもね、愚痴るっていう、愚痴らないで乗り越えていくっていうことは大事なそのことだなと、愚痴ってても何も変わらないですからね、前向きにやっていくっていうことが大事だなということを改めて感じました。 さて107番と108番はね、皆さん方が読むとそんな緩いことでいいのかと思うかもわかんないんですけども、昔はですね、本当に、この地域っていうものがこのものすごいこの強い絆でこの結ばれてて、まあ庄屋さんというかその土地のこの名主の人がですね、そのまあ法事をすると、まあ先祖代々名主ですから、だからいろんな形でその名主の人のこの世話になって、そのみんなが生活ができてこのいるわけですよね。だからそこの名主の家で、何回忌の法事をすると、先代の名主の何回忌の法事をするということになると、そのみんながその供養に合わせて、この何かをこのお供え物として持っていくということをこの世間の付き合いとしてやってたわけなんですね。ですから子供が生まれたといえば、そういうところにその祝いの品を届ける。法事をするといえば、その悔やみの品を届けるということをですね。で、また名主も、その土地のにこの縁をする人が、そういうことがあれば、そういうものを届けるということが、その家が何宗の信仰をしているとかいうことを超えて、その世間の付き合いとしてこのなされていたわけなんですね。ですからそういうこと、そういう時代の中においてですね、そのそういう付き合いっていうものの時に、そういうものをこの届けたとしてもですね、それはこの一般のこの付き合いとしてですね、その扱って、それでその真言宗とか念仏宗のその信仰というものにその施しを与えるということとはこの違いますよと、そういう時に持っていってもそれは構わないことなんですよということなんですね。ですから皆さん方の家で言えば、その実家であるとか、この夫婦の相手先のところがこの南無妙法蓮華経の信仰とは違うけれども、そこで法事をするという時に、私はこの南無妙法蓮華経だから行きませんじゃなくて、ちゃんと行って、そしてそこの阿弥陀如来に対してじゃなくて、その亡くなった人に対してのその生前の感謝の気持ちっていうものはちゃんとこの示さなきゃいけないということなんですよね。新人をしているから、新人を違う新人の人とは付き合いませんじゃなくて、新人をしていない人ともきちっと人間関係の上で、宗教上じゃなくて人間関係の上でこの付き合うということは、その大事にしていかなきゃいけないということなんですよね。そしてその新人の話になれば、この南無妙法蓮華経の新人はこういう教えなんですと、南無阿弥陀仏はこういう教えだから、私はしないんですということを、そのきちっとですね、その相手に伝えるということをこのしていかなきゃいけないということなんですよね。だけど明らかに向こうが真言宗であるとか念仏宗であるとか神道であるとか、そういうその旗色をはっきりした上で、これに手伝いをしてくれないかという時には、それは向こうがその信仰をはっきりしている時には、こっちも信仰をはっきりして、それは協力できませんというふうにこのしていかなきゃいけないということなんですね。前もお話ししたように、実家が南無阿弥陀仏っていうそのお墓を建てようというふうに思うんだと、でお前たちは子供だし、子供だから一人頭何十万ずつ協力してくれというふうにこの言われた時には、できれば南無阿弥陀仏のお墓じゃなくて、鈴木家なら鈴木家なら鈴木家という墓にこのしてくれないだろうかと、私も含めて 違う信仰の人もその自然に手を合わすということができるようにな墓にしてくれないだろうかと、そういうことであればその協力するということはできるんだけども、それでなければちょっと協力するということはできないということなんですね。今度は自分が南妙法蓮華経の墓を建てるときには妙法蓮華経の墓を建てるんだけど、南無阿弥陀仏も協力してくれっていうんじゃなくて、妙法蓮華経の墓を建てるんだったら自分の力だけで建てなきゃいけないんですよね。自分が建てるときは協力してもらうけど、向こうには協力しないっていうのでは話が合いませんから。ですから妙法蓮華経の墓を建てるだけど、向こうは世間の付き合いとして、私もこのぐらいは出したいんだけどっていうふうに言ってきたときには、あんた信仰違うから断るっていうんじゃなくて、その向こうが世間のその付き合い、子供としてのその協力だっていうことを言ってきたときには、それは受けても構わないということなんですね。つまり妙法蓮華経の墓でも南無阿弥陀仏の人でも、私は妙法蓮華経の墓の前に来たら南無妙法蓮華経って唱えますよっていうぐらいのその南無阿弥陀仏の信仰が熱心でないその人間であるならば、その人にとっては別に何でもないよということであれば、それは受けても構わないということなんですよね。ですからお互いにその五分五分の関係をこの中心にしてその考えていかなきゃいけないということなんですね。それから108番のところですね。昔はですね、本当にお米っていうのはお金だったんですよね。お金、お米が実るときにその黄金色っていうふうに言いますけども、あれはただその実ったときの色がその黄金色に見える、どう考えたって黄金じゃないですよね。茶色ですよね。金色には見えないんですけども、黄金色っていうことはお米がお金だったその時代なわけですよね。だからお金よりもお米の方がその信用されてたわけなんですよね、昔はね。本当になんていうんですかね、だって本山に昔皆さん方が登山した時でもお米を持ってってましたもんね。お米を袋に、この木綿の袋に入れてね、それで登山してましたもんね。いつの間にかあれなくなりましたけど、だけども お米持ってかなかったらその登山の食事のこの計算が成り立たなかったということですよね。だからもう持って現実に持ってくるお米がその一番確かなその確認の方法だったということなんですよね。だからお金持ってきてこれで買いといてくださいっていうわけじゃなくて、着いたらすぐ米をこうやってなんか米みすみたいな中にこの入れてこのやってましたからね。だけど考えたら古い米もあり新しい米もあるし、炊き方は難しかったろうなって思うんですけども、まああんな風にやってましたよね。でその後なんか給食センターみたいなのができましたけども、明らかに給食センターができてからの方がご飯はまずかったね。なんでこんなべっちゃべちゃなご飯なのかなというふうにその思いましたけども、まだまだオートメーション化されたその機械の性能が悪かったんでしょうね。だから結構あれ結構世の中時代的には最先端だったかもわからないですけども、まあ米自身は美味しくなかったなっていうようなそういうような状況でしたよね。ですから再選なんかも お金、今はもうお金が当たり前ですけども、お金じゃなくて、そのお米をですね、この、こう袋に入れて、その、持っていくというような、そういうそのお参りのこの仕方だったんですね。あ、そういえば、登山どころじゃなくて、30年前後前の法事なんか行くと、お米を、帰りに持たされることがありましたね。それとか、法事の、この、ご本尊様の前に、お重に生米を、この入れて、その、備えてる、その家がありましたね。へーと思って。そこ今ほとんどなくなりましたけども、砂糖がお供物っていうのは多かったですね。これ砂糖って貴重品だったんですよね。今砂糖って言ったらなんか売り出しのなんか安物みたいに扱われてますけども、砂糖とか、それから卵なんかでもあれですよね。リボビタン D が出てくるまでは、生卵飲んでる、ね、栄養ドリンクみたいに生卵飲んでる人いっぱいいましたよね。今の頭、生卵をこうやって、こうね、ちゃんちゃんって穴開けて飲んでる人いたら、あの人どうなっちゃったかと思うようなあれですけども、生卵を、この、なんていうんですか、藁にこうやってこう包んで、このお土産に、持ってくる人がいましたよね。今、生卵をお土産に持ってったら、ねえ、どこに売り出しがあったんだって言われちゃいますけども、昔はもう本当に希少品だったんですよね。そうやって考えると、卵業者ってのは虐げられてますよね。全然卵の値段上がらないもんね。だから本当に、時代が、変わってるなというふうに思うんですけども、お米を、今、このお金代わりにこのお供えするということをしてたわけですよね。で、自陳式とかの時にこの生米をこうやって生米とか粗塩をこの撒いたりするんですけども、それはみんな要するにこの地面に対するその虫とか鳥とかそういうものに対する施しっていうことなんですね。施し、それ、まあ、要するにおこぼれっていうことですよね。鳥の餌になったり、ネズミの餌になったり、することによって、つまり人間の命と、この、キリスト教みたいな、その人間の命は、その動物より偉いんだっていうんじゃなくて、仏教の考え方は、人間の命もネズミの命も鳥の命も虫の命も、もう全部このつながってるんだと。だからそういうものに施しをすることによって、その自分たちのこの人間としてのこの徳っていうものが、その功徳っていうものが得られるんだというふうに考えてるわけですね。だからそういう命っていうものに支えてもらって、その人間っていうものは生きていられるんだというふうに考えてましたから、だからそういう鳥とかネズミとかそういうその命っていうものを蔑んでじゃなくて、そういう命っていうものに全部このつながって、私たちは生きていられるんだっていうことを、仏教の考え方によってみんな持ってたわけなんですよね。だからいつも言うようにネズミとかゴキブリなんていうのはもうそんなものが人間の何の役に立つんで、病気が蔓延して困るじゃないかっていうふうに思うかわかんないんだけども、仏教の考え方は、この世の中にいる命っていうものは必要だからあるんであって、人間にとって迷惑であっても、回り回って人間の命っていうものは、そういう命っていうものに支えられてるんだと。だから食物の連鎖とか、そういうことと同じでみんな繋がってるんだと。いう考え方というものが、あったわけなんですね。だから、そういうものに施しをするということは、大事なことなんだ、ということなんですね。だから、たまたま昨日テレビで見てたら、鳩に餌をやるおじさんっていうのがいて、ねえ、 あんな、その、施しはいいけども、あんな、動物園みたいにやっちゃいかんわね。それとか、まあ、猫に餌をやるおばさんだとか、まあ、犬に餌をやるおばさんだとか、まあ、いろんなのが、テレビのニュースに出てきて、まあ、本当に、まあね、どうなろうにと思うような、その、なんていうんですか、もう人の迷惑も何にも考えないで、もう、その人の命とだけ繋がってるんじゃないのかな。みんなの命と繋がってるんですから、そういう一方的に一部分でやるっていうのは、これはやっぱり、まあ、いけないことですよね。物の命がいくら大事だっていうふうに言っても、本当にその命を大事だと思ってやってんのか、自分の感情でやってんのかということを考えたときに、責任が取れる範囲でないと、その、いけないということになりますよね。で、それか、まあ、それから、しきみですね。しきみは、ここにも書いてるように、もともと仏教では、みんな最初しきみだった。ですよね。真言宗も念仏宗も禅宗もみんなしきみ、だったわけです。つまり、一年を通して、その、常緑の、この緑をたたえた、この仏に対する供え物っていうのはまず条件が2つあって、常緑であるということと、それからその香木であるということ、香りの木であるということですよね。でそれは2つとも永遠常住の命っていうもの、永遠常住の法っていうものをこの表現しているということなんですね。だから仏に供えるものなんですね。で、その、中国から、この渡ってきたときには、中国はですね、その、まあ、国境が今、ありますけども、ベトナムとか、そういう東南アジアの、こう、中国の南の方は、高温多湿の、この、東南アジアの地域っていうものがありますので、人口とか白檀とかですね、そういう、その、貴重な香木っていうものが、そういう、こう、日本よりも高温多湿な、このところで、その、まあ、なんていうか、自然に、その、群生しているわけですよね。そういう香木を、その、中国の仏教では、この、使ってたんですけど、日本に仏教が渡ってきたときに、ないんですよね。その、向こうである、その香木っていうものが。で、常緑の木。常緑の木はありますけれども、その松とか、この杉とか、そういうような、その香りとは違うと。線香にすることができるような、その香木っていうものが、しきみしかなかったんですね。しきみしかなかった。だから、この緑の葉っぱしかないようなものを、しきみの花っていうふうに、そのわざわざ花っていうふうに表現するわけですね。だから、この花っていうふうに表現されているところの、この四季味っていうものを、この奈良仏教として中国から渡ってきたときに、じゃあ、この日本で仏教というものを、このしたときに、その本尊に、この四季味を備えようというふうに、このなったわけなんですね。それで、その、今、このたくさんの坊さんの中で、その、こう順番に、この、いろんな仕事をこのするわけなんですけども、この花をこの供えるっていうのも、この当番があるわけですね、順番に。だけど、どうもあいつがその花をね、この水を変えて花を供えるとね、格好がいいと。ね。で、そうすると、順番通りこう回ってたものがですね、やっぱりあいつじゃなきゃダメだ。あいつがやるともう本当になんかかしいだように、そのね、その見にくいと。ちゃんとしたやつにやらせろって言うと、だんだんだんだんこう順番が固定化していきますよね。ほんとは、もうあいつがもう花の当番だと。いうようになる。で、そうすると、だんだん、その、それが凝ってきて、それがお花の家元に、この、なってるわけなんですね。だから池の坊という人は坊さんですけども、もともとは要するにそういう花の当番のこの家が
その生け花のこの家元としてそのお寺から出てこの独立した形にこのなったということなんですね。で、日本の生け花は少ない花材でもってその立派に見せると、綺麗に見せると、つまり春夏秋冬を通して花っていうものがないから、だから自然の花っていうものを利用してその生け花っていうものが発達このする、だから少ない花材でもってその綺麗に見せなきゃいけないということなんですね。で、それで今度はその明治以降その西洋のこのいろんな花の種がこの入ってくるようになって、そして春夏秋冬その一年を通してその色花がこの手に入る状況になって、それでその仏教の中でその節度っていうものを持たないその宗教はもう派手派手しいその色がついた方がこのね、合成でいいじゃないかというふうに色花の方、色花を備えるようにその流れてこの行ったわけなんですね。だけども日蓮召集はずっとこの式見だけをこの備えるということを、まあ、守ってきたというか、さっき言ったところの法の永遠成就と、私たちの命の永遠成就を表現できるものは色花じゃなくて式見しかないということで、この式見を備えるということをしてきたわけなんですね。で、さっき言ったようにその地域によってはその真言宗の人、念仏宗の人、いろんな人がいる中においても、その村の墓に行くと全部備えているのは式見だっていう地域があります。だからそこではもう当たり前なわけですよね。町はもう色花も何もぐじゃぐじゃに混ざり合ってますけども、この地域はもう何州でも式見ですよというふうに、それが当たり前になっている地域っていうものが未だにその伝統的に残されているというのをこの実際に見たことがあります。だから式見っていうものはそうやってその受け継がれてるんだなっていう、ここではそうやって受け継がれてるんだなということをその感じることが時折、ありますけども、式見っていうものの歴史っていうものは、まあ、そういうことなんだということなんですね。だけど、まあ、式見も北海道から九州沖縄まで取れる、その何ていうんですか、育つところ育たないところこのありますからね、それはもう本当にしょうがないそのことなんですけども、そういう意味で真言宗の人でも禅宗の人でもこの南明法蓮華経のお寺に式見を持って、あそこは日蓮召集だから式見だなっていうふうにその式見を選んでじゃなくて、その当たり前に式見っていうものを持ってそのお寺にそのお参りに来るっていう人もそのいたんですね。だからそういうものはその受け取って構わないということなんですね。色花を持ってきたらそれはうちとは違いますから受け取れませんというふうにその断らなきゃいけないということなんですね。だけども向こうが要するに、持ってきたものにしても、まあ式見はあれですけどいいですけども、お菓子を持ってきて、これをあなたの家のご本尊に備えてくださいというふうにその言われたならば、供養として持ってきたならば、それは受け取ってはいけませんと。世間の付き合いとして持ってきたものはいいですけども、付き合い、この信仰絡みで向こうが持ってきたということを告げた時には、それは受け取ってはならないということなんですね。方々の供養にこのなってしまうということなんですね。ですから皆さん方も友達から旅の土産だとか言ってもらうことがあるかもわかんないですけど、旅の土産はもらっても構わないですけども、これを備えてくださいというふうに言われた時には、それはできないということになりますよね。だから備えないで食べちゃうですね。 食べるだけにこの留めるということなんですね。だから本当にこういうことの節度っていうものは、日蓮召集がこういう決まりだからじゃなくて、自分自身の信仰を守るためにこれはやっていいことか悪いことか、もし広田雷道がやったら自分がね、側から見てて、自分がやるのはいいけども広田雷道がやるのはちょっとおかしいなと思うことは自分がやってもおかしいんですね。私がやっておかしいなと思うことはあなた方がやってもおかしいっていうことだから、信仰者としておかしいっていうことだから、それはやめなきゃいけないということになりますよね。だからいちいち電話で聞いてくる人がいるんですけども、それまでの皆さん方のその人との付き合い方がどうだったかということも私は分かりませんから、だからそこのこの呼吸っていうか、この肌合いっていうのはそこまで私はその関わってませんのでね。ですからそれはその人その人がその考えなきゃいけないということになりますよね。だから本当に、なんていうんですかね、そこの呼吸は難しいところですけども、本当にこの信仰というものを汚さないで、貫いていく、自分がやってもらった時、自分が相手に同じことをやった時にその矛盾が生じないかどうかということをそのいつも考えて、このしていかなきゃいけないということですよね。それからその自分がよそへ持っていった時に、それが生ものじゃなくて、お菓子もので、備えられるものであっても、これは備えないでちょうだいよと、お茶受けに食べるだけ、お茶受けに食べるだけにしてちょうだいねというふうに、そのきちっと相手にこれは仏壇に備えないでちょうだいというふうに、そのきちっとその伝えて渡すということも大事なそのことですよね。それから生物が入っていればこれは備えたらダメですよと、もし相手がこの同じ南無妙法蓮華経の信心をしている人であれば、これはご本尊に備えられないもんだよということを、備え終わって下ろしてから、あら備えちゃいけないもんだったわっていうふうに思われるよりは、きちっと相手にそのね、なんていうんですか、この中身を伝えて、それで、このしてもらいたいというふうに思うんですね。だからお寺にも持ってこられるご供養も、住職これは備えちゃダメですよというふうに言ってくれれば、その私はその包装紙の中身をじーっと睨んで、大丈夫かなって思わないで済みますから。だから千里眼じゃないからね。だからきちっとこれは備えていいとか、これはね、備えちゃいけないとか、いうふうに、きちっと伝えていただくとありがたいというふうに思うんですね。なんか皆さん方の方でありますかね。
すみません。
はい。
私が知り合いの方が亡くなられて、小児村の人に知らせて、それで、後で物言いした時に、どうぞ、ほっとしてくださいという経験がですね、本人さん。
あ、そういう時には前もお話ししたように、多州の場合には日蓮召集の人同士でもいいんですけども、日蓮召集の信仰者同士であれば、その、ご香典であろうがお香料であろうが、そのお礼膳であろうが何でもいいんですけども、多州の人の場合はその人が生きてた時の付き合いのその恩返しでその挨拶に行くという関係になりますので、その人の信仰が南無阿弥陀仏であろうが南無大師遍照金剛であろうが南無釈迦牟尼仏であろうが、そういう付き合い抜きでその人と接してたわけですから、だからそのよそへそのこう包み物を持っていくときには、 その必ずそのお礼前、つまり亡くなった人にその感謝の意を生前お世話になりましたっていう意味で、その私はそのお参りに来てるんですよというそのことをこの示す意味で、そのお礼前というふうにそのまあ書くわけですよね。だから渡す時も亡くなった方に備えてくださいと。仏さんにっていうふうに言うと、その、なんていうんですか、亡くなった人の仏なのか、そこの阿弥陀如来なのか、その、わかんなくなりますよね。だから、その人がおじいちゃんであれば、おじいちゃんに、備えてあげてくださいと、いうふうに、言ってあげれば、いいですよね。で、どうしてもそこの、その仏壇に、その仏壇の前に座んなきゃいけないような、この流れになってしまったという時には、もう本当に、その正面に阿弥陀如来があるかわかんないですけども、その、おじいちゃん、ね、生前お世話になりましたと、いうふうに、この、手を合わせて頭を下げても、それは構わないです。もう自分はその亡くなった人に世話になったということの感謝の気持ちで、そのここに来てるんだと。だから、ちっちゃな声でね、おじいちゃん生前ありがとうございましたとか、おばあちゃん生前ありがとうございましたとか、いうふうにその言っても、それは構わないです。逆にその例えばその手を合わせないと、あの人はね、おじいちゃんが亡くなったって言って来たのにね、仏壇にも手を合わせなかった。そのずっと悪事千里を走るじゃないですけど、そういう噂をずっと自分の真意と全然違う意味でその言われるってことはありえますよね。で、別に言われたからどうこうじゃないんですけども、いらん誤解をその生む必要はないですからね。だから、まあパフォーマンスじゃないですけども、自分はこういうその意思でそのお参りに来たんですと。実際生前阿弥陀如来を間に置いて付き合ってたわけじゃないからね。だから人間対人間で付き合ってたわけだからね。はい、
私は博多にも行くんですけど、法事の時、お坊さんが来てね、なんかこう煙の出す、それをこう手にこすって、で、魔除けとかどうとか言ってる、おっしゃるお坊さんがおっていい言ったら、じゃあ私前をもう身が止めたんですけど、そんなことすることいらない、じゃあ絶対しちゃいけんよって言って止めましたけど、しなくていいですよね、なんで魔除け。
それは法事の席で、
へ
え、お焼香と別個に、
持ってきて回ってくる、
それ
で手のひらに乗せて、
それ
真言宗、真言宗かな、原宗かも忘れちゃう。今日ね、こうしてこすって、これで体にその悪いところ痛いところとかしま、魔除け、
お焼香は法事としてはあれですけども、別に法事に魔除けはいらないよね、
必ずそれが回ってくる、
それがまだ
私止めましたけど、みんな
それはしなくていいよね。
ね、正解や
で、法事と魔除けは全然関係ないよね。
ですよね、絶対にもう死んでいいよ、死体変容って言って止めましたけど、
なんかね、わけわかんないことやらせるとなんか重々しく見えるっていうところがあってね、そのわけわかんないことやってんだよね、本当にうさんくさいんだよ。だけどなんかそのうさんくさいことを喜ぶ世間の人もいっぱいいるんだ。ね。で、それでそのおかしくなっちゃうんだよね。はい。
要はこの頃事件がありますよね。で、そこへみんな、花食べなが らやってますよね。でももしその私らに関係のある人がそういうことになった場合は、花じゃなしに。みんなは花火、私らはおしきみ、
それはおしきみだね。 おしきび。だから皆さん方が例えば亡くなった時に、あの棺桶の上に、一般の人はそのユリの花だとかバラの花だとかね、やるけど、あのお棺の上に私たちはそのしきびのこの花束っていうか、そういうものをするわけですよね。そういうことですね。そういうことです。それと今言ったように、しきみはそのただその色花対しきみじゃのその敵対関係じゃなくて、しきみはその永遠成就の妙法と永遠成就の私たちの命っていうものをこの表現してこのいるわけだから。誰からもその非難された、まあ、言われたとしてもね、その式味にはこういう意味があるんですと、いやうちの宗旨は式味ですからとかそんなんじゃなくて、その式味にはこういう意味がありますから私は式味を備えますというふうにその聞かれれば言わなきゃいかんわね。うん。だけどああいうのを見るとあのあれだよね、あの河川敷で殺されたあの子供のあのその事件の場所だとか、ああいう交通事故の場所だとか、ああいうのああいう場面を見ると、本当にね、その亡くなった人の知り合いだけじゃなくて一般の人までああやってね、その手を合わせに行くっていうことは本当になんていうんですかね、この信仰、その人が何を信仰してるとかいうことじゃなくて、やっぱり人間っていうものにはみんなやっぱりそういうその備わった心っていうものをみんな持ってるんだなっていうことをね、そのすごく感じますよね。だから私たちもその現場に行くっていうことができなくても、やっぱりそのご本尊様の前でやっぱりそういうふうに、その、まあ、世間の言葉で言えば浮かばれないような、こう、亡くなり方を、この、した人ね、だって、こう、車がバーッと走ってきてだよ、たまたまその、そこをただこう、ね、こう、通ってた。その前でもその後でもない、その、たまたまそうなって、そこに、その、挟まれて、その、死んだなんていう人は、自分でも一体何が、その起きたのか分かんないで亡くなったわけだからね。ねえ、なんでそういう巡り合わせになったのかも、その誰も分かんないわけですよね。だからその分かったふりして、あれはなんかのこういうたたりがあってどうだとか、前世がどうだったとかああだったとかいうアホな人間がいっぱいいますけども、誰も分かんないんだよそんなことはね。だけどそういうことに対してやっぱり、あ、自分だったかもわかんないっていうふうに考えるっていうことは、すごくやっぱり、その、大事なことですよね。あ、私は助かってよかったっていう問題じゃないんですよね。だから、ああいうのを見ると、その何宗じゃなくて、やっぱり、そういうやっぱり、その仏教の心っていうものを、この持たれてる人が、その、まだまだやっぱりたくさんいるんだな、ということを、その、感じますよね。捨てたもんじゃないなっていうことを感じますよね。だからそれはやっぱりその大事にしていかなきゃいけないですよね。だから多数の人でもそういう心を持ってる人、また持ってない人が現実にいるということをやっぱりちゃんとやっぱり理解しなきゃいけないですよね。本当にもうね、何が起こるかわからんよね。あの普通の公営のバスの運転手が運転中にね、あの気失っちゃったとか、それ前その後のあれは運転手が気失ったもんで、なんかガイドの人がハンドル持ってこの止めたとかね。昔そんな事故ってなかったように思うんだけど、最近頻繁に聞くね。ねえ、もうみん な長生きだ長生きだって言われには体の中ボロボロなのかね本当にボロボロで長生きしてんのかね何なんだろうね分からんね。でも本当にああいう病気っていうのは誰がどこのどういう瞬間で起きても何にもおかしくないですよね。兆候なくバーンと現れるわけだからね。だから私の亡くなった父親もこの胸のところに何て言うんですか血液や血管がこう膨らむ動脈瘤ですよね。で私の父親の場合は痛い痛いって言ったから市民病院に連れてったらそしたらいっぺんにバーンと爆発したらそこで死んでるんですけどもうピリッと破れたんですねピリッと破れてたんですよね。それでその水道管みたいにその破れてちょろちょろ漏れてそのいたもんでそれでそのお医者は何なのか分からなかったんですけどもう何人もの医者が写真を見てああこれ動脈瘤だってそう分かってそれで助かってから4年命を逃したんだね。だからそういう動脈瘤でもその破れ方によって助かる人と助かんない人とそのいるっていうことですよね。だからもうだいぶその時点で認知症が進んでましたから父親はいや昼にアンパン3つ食べたもんで腹が痛くなったんだって言ってアンパン食べてないのにアンパン食べたからアンパン食べたからって医者に入れ替わりくるそのね次々来る医者にアンパン食べたからアンパン食べた本当に何言ってるかなと思って。だけどそこで医者が見落としてまあこの薬飲んでてください帰ってくださいって言ったらもう死んでたということですよね。本当にね不思議だなと思ってね。分かんないんですよね。自分の命だけで生きられないよね。いろんな命に支えてもらって生きてるんだなってやっぱり思いますよね。ねえ本当に皆さんもね怪我しないようにしてください。